This recording accompanies the Language B Higher Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension for Japanese, May 2024.
Cet enregistrement accompagne l'examen de Langue B, Niveau supérieur, Épreuve 2, Compréhension orale de japonais, May 2024.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel superior, prueba 2, comprensión auditiva, de japonés, mayo 2024.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
Mondai A o yonde kurasai. 4分 arimasu.
卒業生の山本さんが全校集会で成人式について話しています。
皆さん、おはようございます。去年この高校を卒業した山本彩と申します。今日は私が出席した成人式についてお話しします。皆さんも知っているように2022年に成人、つまり大人としての年齢が20歳から18歳に変わりました。それでも多くの市や町では20歳の人が成人式に出席しているそうです。でも私たちの大里市では18歳から成人式に参加できるようになりました。私は今年1月15日に市民会館で開かれた成人式に出席しました。いろいろな高校から来た若者が約100人出席していました。そこでは市長が、皆さんはもう大人です。責任を持って行動してください、と話していました。短い話でしたが、大切なメッセージでした。また、出席者の代表の鎌田くんが、みんなの前でスピーチをしました。そして、一人一人が市長から成人証書をもらいました。大人になったという感じがして、感動しました。成人式というと着物ですが、私が着た着物を見せます。プロジェクターを見てください。綺麗でしょ？私は、この金色の帯と青い着物がとても気に入っています。友達の赤い着物も綺麗でした。男性の着物も素敵でしたよ。ここでプロジェクターを切りますね。次に、成人になると何ができるか皆さん知っていますか？今までは親の名前でしかできなかった社会のルールがありました。でもこれからは自分の名前で携帯を契約したり、クレジットカードも作れるんです。それに自分の名前でアパートを借りることもできます。18歳は大人ですから、お金の管理も自分でしなければなりません。それから18歳になったらお酒を飲んだり、タバコを吸ったりしてもいいと思っている人いませんか？これは違います。飲酒や喫煙は20歳からで、今までと変わりません。注意しましょう。また、そろそろ18歳になる皆さん、来年の成人式に出席しようか迷っている人もいるでしょう。私は試験の時期だからと諦めるのはもったいないと思います。成人になる年は1回だけです。私は成人式で新しい友達もできたので出席してよかったです。それに市長の話を聞いた後は気持ちが引き締まって大人として責任ある行動をしようと思いました。これで終わります。ありがとうございました。
2分後、2回目を聞きます。これが最後です。
皆さん、おはようございます。去年この高校を卒業した山本彩と申します。今日は私が出席した成人式についてお話しします。皆さんも知っているように、2022年に成人、つまり大人としての年齢が20歳から18歳に変わりました。それでも多くの市や町では20歳の人が成人式に出席しているそうです。でも私たちの大里市では18歳から成人式に参加できるようになりました。私は今年1月15日に市民会館で開かれた成人式に出席しました。いろいろな高校から来た若者が約100人出席していました。そこでは市長が、皆さんはもう大人です。責任を持って行動してください、と話していました。短い話でしたが、大切なメッセージでした。また、出席者の代表の鎌田くんが、みんなの前でスピーチをしました。そして、一人一人が市長から成人証書をもらいました。大人になったという感じがして、感動しました。成人式というと着物ですが、私が着た着物を見せます。プロジェクターを見てください。綺麗でしょ？私はこの金色の帯と青い着物がとても気に入っています。友達の赤い着物も綺麗でした。男性の着物も素敵でしたよ。ここでプロジェクターを切りますね。次に成人になると何ができるか皆さん知っていますか？今までは親の名前でしかできなかった社会のルールがありました。でもこれからは自分の名前で携帯を契約したり、クレジットカードも作れるんです。それに自分の名前でアパートを借りることもできます。18歳は大人ですから、お金の管理も自分でしなければなりません。それから18歳になったらお酒を飲んだり、タバコを吸ったりしてもいいと思っている人いませんか？これは違います。飲酒や喫煙は20歳からで、今までと変わりません。注意しましょう。また、そろそろ18歳になる皆さん、来年の成人式に出席しようか迷っている人もいるでしょう。私は試験の時期だからと諦めるのはもったいないと思います。成人になる年は1回だけです。私は成人式で新しい友達もできたので、出席してよかったです。それに、市長の話を聞いた後は気持ちが引き締まって大人として責任ある行動をしようと思いました。これで終わります。ありがとうございました。
2分30秒あります。答えを書き終わってください。 問題 B を読んでください。4分あります。
佐々木くんと田中さんが学校の帰り道で富士吉田市の火祭りについて話しています。
ねえ、このポスター何？
ああ、そっか、佐々木くんは引っ越してきたばかりだから知らないんだね。火祭りの案内だよ。富士山の山開きって知ってる？
うん、7月から一般の登山者が富士山に登れる期間だろう。
そう、その山開きの後の山じまいの祭りが火祭りで、毎年8月26日と27日に開かれている祭りなんだよ。それに400年以上の歴史があるんだって。
へえ、伝統的な祭りなんだね。
そう、 日本三大奇祭って知ってる？
長野県の御柱祭と秋田県の生ハゲ祭りはテレビで見るけど、
知名度は高くないけど、もう一つがこの火祭りで、富士山の噴火を鎮める意味があるの。一日目は神社の鳥居に続く道の松明に火がつけられて。
松明ってこのポスターにあるあの藁の柱？
そう、その松明が人でいっぱいの通りを照らすんだよ。
でも通りは狭いのに火事になったりしないのか？
それがね、この火祭りで火事が起きたことは一度もないんだって。みんなが気をつけているからね。
それはすごいね。それだけ地元の人に大切にされている祭りなんだね。
うん、それで地元の若者たちはいろいろ準備をするんだけど、佐々木くんも来る？
いいね、面白そう。あ、車が通るよ。で、準備って何をするの？
まず、世話人と呼ばれる男の人たちが朝9時に集合して神輿の準備をするので、私たちは8時に神社の鳥居に集合。ゴミ拾いや草取りをするから手伝って。動きやすい服で来てね。
OK。
10時になるとお坊さんがお経を読むの。
へえ、神社なのにお寺のお坊さんも関わるんだ。
そう、神道と仏教の両方が協力しているって感じでしょ。そして4時ごろ、勢子と呼ばれる人たちが御神体という神様を運ぶんだけど、神聖なものだから一般の人に見せてはいけないとされているの。それで白い布で覆って運ぶの。
へえ。
6時半になると、高さ3メートルの70本以上の松明に火をつけて、最後に鳥居のそばの松明にも火をつけるの。佐々木くんは特に子供が触らないように見ておいてくれる？
わかった、僕も火をつけていい？
ううん、それは世話人しかできないの。世話人は1ヶ月前から身を清めて準備をするんだよ。
身を清めるって？
体や心をきれいにして、豚肉や牛肉を食べてはいけないとされているの。
うわ、大変そう。
それから、実は本祭は2日目のすすきの祭りの方なんだけど、火を灯す1日目の方が有名で観光客も多く来るの。それに1日目は屋台や出店が多いし、賑やかだから楽しんでね。
お、それが一番楽しみだな。
2分後、2回目を聞きます。これが最後です。
ねえ、このポスター何？
ああ、そっか。佐々木くんは引っ越してきたばかりだから知らないんだね。火祭りの案内だよ。富士山の山開きって知ってる？
うん。7月から一般の登山者が富士山に登れる期間だろ？
そう。その山開きの後の山じまいの祭りが火祭りで、毎年8月26日と27日に開かれている祭りなんだよ。それに400年以上の歴史があるんだって。
へえ、伝統的な祭りなんだね。
そう。日本三大奇祭って知ってる？
長野県の御柱祭と秋田県のなまはげ祭りはテレビで見るけど。
知名度は高くないけど、もう一つがこの火祭りで、富士山の噴火を鎮める意味があるの。一日目は神社の鳥居に続く道の松明に火がつけられて。
松明って、このポスターにあるあの藁の柱？
そう。その松明が人でいっぱいの通りを照らすんだよ。
でも通りは狭いのに火事になったりしないのか？
それがね、この火祭りで火事が起きたことは一度もないんだって。みんなが気をつけているからね。
それはすごいね。それだけ地元の人に大切にされている祭りなんだね。
うん。それで地元の若者たちはいろいろ準備をするんだけど、佐々木くんも来る？
いいね。面白そう。あ、車が通るよ。で、準備って何をするの？
まず、世話人と呼ばれる男の人たちが朝9時に集合して神輿の準備をするので、私たちは8時に神社の鳥居に集合。ゴミ拾いや草取りをするから手伝って。動きやすい服で来てね。
OK。
10時になるとお坊さんがお経を読むの。
へえ、神社なのにお寺のお坊さんも関わるんだ。
そう、神道と仏教の両方が協力しているって感じでしょ。そして4時ごろ、勢子と呼ばれる人たちが御神体という神様を運ぶんだけど、神聖なものだから一般の人に見せてはいけないとされているの。それで白い布で覆って運ぶの。
へえ。
6時半になると、高さ3メートルの70本以上の松明に火をつけて、最後に鳥居のそばの松明にも火をつけるの。佐々木くんは特に子供が触らないように見ておいてくれる？
わかった。僕も火をつけていい？
ううん。それは世話人しかできないの。世話人は1ヶ月前から身を清めて準備をするんだよ。
身を清めるって？
体や心をきれいにして、豚肉や牛肉を食べてはいけないとされているの。
うわ、大変そう。
それから、実は本祭は2日目のすすきの祭りの方なんだけど、火を灯す1日目の方が有名で観光客も多く来るの。それに1日目は屋台や出店が多いし、賑やかだから楽しんでね。
お、それが一番楽しみだな。
2分30秒あります。答えを書き終わってください。 問題 C を読んでください。4分あります。
ニュースキャスターが富津高等学校の校則について話しています。
こんばんは。ニュース9時の時間です。今日はある学校の取り組みを紹介します。過去20年間富津高校は生徒の問題行動が多く、先生たちも生徒の生活指導に苦労していました。しかし、この数年で大きく変化したそうです。今、生徒たちは自信を持ち、生き生きと自分の意見を伝えています。先生たちも生徒たちを信頼し、これまで教師が指導してきたことを生徒自身に任せるようになりました。 保護者や地元の人からもいい評判です。何が起きたのでしょうか。山田先生にインタビューしました。VTR を見てみましょう。
それはみんなのルールプロジェクトというものです。私は3年前、社会科の教員としてこの学校に来ました。来て早々、ある生徒から、先生、この学校は校則が厳しすぎて面白くない。私たちは人間です。動物ではありませんと言われて、ハッとしたんです。何を提案してもダメだと言われる。面倒だから何もしないという生徒が多く、自然と生徒と教師たちの間に見えない壁ができていました。そんな中、このプロジェクトを3年生に紹介したら、生徒たちからやってみたいという声が多かったんです。生徒は校則を変えたいと思っていても、どう変えたらいいかわからないと言います。ですので、プロジェクトの始め方を指導しました。生徒が主体になってルールを考え、彼ら自身が学校を変えたら、自分たちが行きたいと思える学校になるんじゃないかと思いましたので。まず、自分たちにとって校則とは何か、校則は何のためにあるのかを考えさせ、そしてプロジェクトのゴールは何かを生徒たちで決めてもらいました。基本的には生徒の自主性に任せました。生徒たちはこれらを決めるにあたって全校生徒にアンケートを取って、校則に対して生徒がどんな意見を持っているか自分たちでリサーチしたんです。
なるほど、興味深いですね。ではここで CM です。では続きの VTR も見てみましょう。
その結果、生徒たちはプロジェクトのゴールを生徒主体の学校づくりにしたんです。それから生徒たちは会社の人事課の人たちに、就職の面接でふさわしい服装や髪型を聞いて回ったり、街でインタビューして一般の人たちの意見も聞きました。生徒たちは自分たちのこの行動力に満足しているようで、リサーチの結果を私たち教師の前で発表したんです。私たち教師も一方的に学校のルールを押し付けるのをやめました。また生徒が作った新しいルールは、社会に出ていく若者として適切なものでした。自分たちで会社の人や町の人の声を聞いたのが影響したのでしょう。私はそばで見ていただけですが、生徒たちの主体性が育っていくのが分かり、生徒の成長を感じました。何よりも生徒との信頼関係が強まったのは、私も一番嬉しいことでした。
素晴らしい取り組みでしたね。今、この学校には以前あった閉塞感や無力感はありません。生徒たちのエネルギーであふれている様子が伝わってきます。この学校のその後の様子は番組ホームページでも紹介しています。ぜひご覧になってください。では、次のコーナーは。
2分後、2回目を聞きます。これが最後です。
こんばんは。ニュース9時の時間です。今日はある学校の取り組みを紹介します。過去20年間、富津高校は生徒の問題行動が多く、先生たちも生徒の生活指導に苦労していました。しかし、この数年で大きく変化したそうです。今、生徒たちは自信を持ち、生き生きと自分の意見を伝えています。先生たちも生徒たちを信頼し、これまで教師が指導してきたことを生徒自身に任せるようになりました。保護者や地元の人からもいい評判です。何が起きたのでしょうか。山田先生にインタビューしました。 VTR を見てみましょう。
それはみんなのルールプロジェクトというものです。私は3年前、社会科の教員としてこの学校に来ました。来て早々、ある生徒から、先生、この学校は校則が厳しすぎて面白くない、私たちは人間です、動物ではありません、と言われてハッとしたんです。何を提案してもダメだと言われる、面倒だから何もしないという生徒が多く、自然と生徒と教師たちの間に見えない壁ができていました。そんな中、このプロジェクトを3年生に紹介したら、生徒たちからやってみたいという声が多かったんです。生徒は、校則を変えたいと思っていても、どう変えたらいいかわからないと言います。ですので、プロジェクトの始め方を指導しました。生徒が主体になってルールを考え、彼ら自身が学校を変えたら、自分たちが行きたいと思える学校になるんじゃないかと思いましたので。まず、自分たちにとって校則とは何か、校則は何のためにあるのかを考えさせ、そして、プロジェクトのゴールは何かを生徒たちで決めてもらいました。基本的には生徒の自主性に任せました。生徒たちはこれらを決めるにあたって、全校生徒にアンケートを取って、校則に対して生徒がどんな意見を持っているか自分たちでリサーチしたんです。
なるほど、興味深いですね。ではここで CM です。では続きの VTR も見てみましょう。
その結果、生徒たちはプロジェクトのゴールを生徒主体の学校づくりにしたんです。それから生徒たちは会社の人事課の人たちに、就職の面接でふさわしい服装や髪型を聞いて回ったり、街でインタビューして一般の人たちの意見も聞きました。生徒たちは自分たちのこの行動力に満足しているようで、リサーチの結果を私たち教師の前で発表したんです。私たち教師も一方的に学校のルールを押し付けるのをやめました。また生徒が作った新しいルールは、社会に出ていく若者として適切なものでした。自分たちで会社の人や町の人の声を聞いたのが影響したのでしょう。私はそばで見ていただけですが、生徒たちの主体性が育っていくのが分かり、生徒の成長を感じました。何よりも生徒との信頼関係が強まったのは、私も一番嬉しいことでした。
素晴らしい取り組みでしたね。今この学校には以前あった閉塞感や無力感はありません。生徒たちのエネルギーであふれている様子が伝わってきます。この学校のその後の様子は番組ホームページでも紹介しています。ぜひご覧になってください。では次のコーナーは、
残りの時間で答えを書き終わってください。